これが自動操縦か。なるほどね。
調子に乗んなよ。本にはヘリは落ちるものって書いてなかったか。
エンポリオ、もっと西よ。西へ向かって。
なんで？このまま行けばケープカナベラルには30分で着けるけど。
感じるやつの存在がよくわからないんだけど、3カ所か4カ所になっているような感覚が。とにかく西なのよ。神父が今オーランド近くにいることは間違いない。
なんかおかしい。
あ、
エルメス、僕の目がちょっと。
あ、
僕のまぶたが降りてくるよ。
ジョリー、何かおかしいぞ。
何？
まぶたが
上がんないよ。
エルメス、おかしいとは何だ。何が起きている。
わからない。だが何かがこのヘリの中にいる。
Destiny is mine。 恐れしても全ての未来途切れぬより。
のめせるか。この速さの方向さえ分かれば。
ああ、必ずな。
よし、エルメス、今ヘリのスピードは時速何キロ。170、200。このヘリを捨てるぞ、エンパリオン。
なーに
ー、バカなジョリー、この高さから飛び降り。なるほど、位置が分かるぞ。やったぞ、叩き潰したぞ。一匹だけじゃねえ。
エルメス、限界だ。私に捕まれて。エンポリオ、大丈夫？
まぶたが上がってるぞ。見える。どういうことかわからないけど。
気をつけろ、攻撃はまだ終わってねえ。他に何匹もいたんだ。それに こいつスタンドじゃねえ、生物だ。何なんだこいつは。
その生物を操るのがスタンド能力なのか。
あれ、でも何かで見覚えが。
今まではよ、車の運転さえできなかったんだこの俺はな。でもだんだん集中できるようになってきたぜ。ヘリを襲えるくらいまでな。
間違いない、こいつが感じていた存在の一つ、神父の仲間か。
リキエル、ディオという男のことを考えろ。自分たちの血統のことを考えろ。父親を知らずに今まで過ごしてきた息子たちよ。
両方のよ、まぶたがストーンと急に落ちてきちまったよ。いつもこうなるんだ。診断では肉体のどこにも異常はないとよ、いつも言われる。最初は16の頃からだ。学年末の試験の会場だったよ。くそ、息苦しくなって周囲の人間のよ、かわいそうとか知らんぷりしとこうって態度がますます俺を汗だくにする。それ以来学校に行かなくなった。見えねえ、まぶたが息苦しい。やべえぜ、手の汗を拭きたい。びしょびしょだ。ストレスが重なるといつもこうなるんだ。
リキエル、
俺には能力なんてない。俺には何もできない。
ある、お前にはあるのだ。気づいていなかっただけだ、リキエル。ロッズという生物のことを聞いたことがあるか。別名スカイフィッシュとも呼ばれる。いわゆる未確認生物というやつだ。その生態や死体の残骸などほとんどは未確認。テレビ局撮影隊がこのロッズを捕獲しようとしたが、あまりにも早く飛行するため失敗。肉眼では認識できず、ビデオカメラでしか捉えられなかった。どうやらそのロッズ、お前の能力を今ディスクで読んでみたところ、このフロリダにも生息しているらしい。
あそこにいる奴らですか、神父様。今見えました。俺のまぶたが上に上がったぞ。あの生き物を利用できるのが俺の能力なんですね。
今触れたのか、この私に。いや、触れられたりはしなかった。だが、
ロッズは俺の周りにすでにいたってことか。
早く出て行け、リキエル。お前のスタンド能力をスカイハイと名付けよう。よく調べるんだ、ロッズの生態を。そして利用しろ。
任せてくれ、俺は生まれ変わった。もう舌をハーハー突き出した負け犬なんかじゃねえ。
ロッズ、
もしこいつがロッズなら、その謎の生態の肝は餌にある。何を食っているのか誰にも予想さえついていないんだ。決して激突しないその飛行方法もその餌のためにあるはずなんだ。
エンポリオ、私たちから離れろ。
近づいてこい、空城ジョリーン、エルメス。ロッズのお前らへの攻撃は正確なダメージとなる。慌てずここに引き寄せよ。
うっかり近づくなよ、エルメス。まずは能力の謎を調べてからだ。わざわざ姿を現してきたってことは、近距離ほど攻撃が正確ってことだからな。
ああ、しかもヘリのような狭くて動けないところを狙ったってことは、広い場所ではそれほど精密な攻撃はできないってことだ。
落ち着け。こいつらのスタンドはせいぜい射程が 1,2 メートル。向こうだって近づいてこなければ俺のことは倒せないんだ。くそ、バイクの下は湿地かよ。エンジンかけて泥から出さなきゃ。キーはどこだ、どうだっけ。
空中で弾き飛ばしてるって感じは全くないのに。
確かにさっぱりわからねえ。だがエンポリオ、石がそれたってのは間違いだ。もう一発。
息が大きいな。まぶたが痙攣してきた。
見えるぞエルメス、よく見える。そこらを飛んでるのが
ロッツが空中で止まっているぞ。
こいつパニックって自分の能力を操りきれないでいるんだ。てめえはここにぶっ殺されに姿を現したわけだな。
あった、キーはバイクについたままだった。
私の目が。
1969年7月、アポロ11号のアームストロングが人類初めて月面に立った歴史的事件。俺は今までそれのどこが偉いのかさっぱりわからなかった。なぜならロケットってのは科学者とか技術者が飛ばすものだろう。猿だっていけるわけだからな。だが俺はあそこにいるロッズたちを初めて見れた時、その意味が分かったんだ。月面に立ったのは人間の精神なんだってな。人間はあの時地球を越えて成長したんだ。価値のあるものは精神の成長なんだ。
これは腐ってる。血量がおしっこが血だらけだよ。
足の感覚も。
何をしやがったてめえ。
お前らが神父の成長を邪魔するというのなら、俺は熱した鉄のような憎しみとともにお前らを始末するだろう。空城ジョリーン、次にやるのはお前らが始末するのは3人同時だ。
おらおらおらおらおらおらおらおら。体の中だ。体の中に何かしなければ勝手にあんな風には。体の中、これはようやく分かりかけてきたぞ。お姉ちゃん、体温だ。ロッツは体温を食ってる生き物なんだ。血のおしっこは腎機能へのダメージ。ディスクに守られて片方の腎臓は無事だったけど、もう一方の場所は体温を奪われて冷たくなっている。僕が住んでた屋敷幽霊、本棚の右から2列目にある本に書かれていた。人体の病気になった部分は他の健康な部分よりも体温が低くなってるって。もし指の体温を奪えば関節は勝手に曲がり、そのうち腐り始める。まぶたの体温を奪えば目は閉じるし、腎臓の体温を奪えばダメージで血尿が。ロッツは他の動物の体温を自分の生体エネルギーにして活動している生物なんだ。近づくけど決して触れない。体温を奪われたことは病気になるまでわからない。
小僧、お前物知り博士か。その通りだ。だがお前らを病気にしたのは病死させるためではない。ただ動きを封じるため、一点を正確に狙うためだ。人間はただの一点の体温を奪えば死に至る。全ての生命を司っている位置、脳幹の体温だ。首の後ろ第一頸椎骨より奪う。狙いはそこだ。
お姉ちゃん、水の中だ。水の中へ潜って。
違う、エンポリオ、ライターよ。幽霊のライターよ、出して。これぼっちのこと。今までのことを考えれば、神父を追い詰めることを考えれば、大したことはない。
こんな女、こんなやつより俺の方が精神力は上だ。どの位置だ、どこを狙える。 体のどの部分の体温を奪えばこいつを。
ほら、
あ、やった。
星の技、何者か知らないが、神父の今の状況はお前を叩きのめしてから聞けばわかることらしい。
自分たちの決闘のことを考えろ。
そうだ、俺はもう。確かにロッツたちは大氷に火を放たれたらどこから体温を奪っていいのかわからない。だが俺がお前と同じ状況になれば自分の体験で理解できるはず。お前の弱点が俺自身の感覚でわかるはず。俺の心はアポロ11号だ。空上ジョリン、俺はお前の上を行く。
何してるんだ。奴がお前の後ろに回り込んでいるぞ。
捕らえられないか、俺の姿が。囲まれた火の体験で狙える場所を一点だけ見つけた。それは呼吸するために開けているお前の口の中だ。口の中には視床という目の神経に関係する部分が上顎の上部にあり、お前の息とともにロッツが入り込んで体温を奪えるのだ。師匠にダメージを与えた。お前にはもう俺の姿を捉えることはできない。勝利者は俺だ。もうパニックの症状が出たりはしない。俺は今までの人生を取り戻す。俺はアポロ11号なんだ。
ならば見なくていい。口の中を狙われているというのなら呼吸も必要ない。こいつ最初はヘリコプターを追ってきた。私が緑色の赤ちゃんの位置を感じたように、神父が私の脱獄を感じているように、お前たちが何者か聞こう。神父が今何をしているのか聞こう。これほどまでの決意とは、神父のところへ行こうとする決意、父親空城丈太郎から受け継ぎ目覚めた意志、これがかつて目覚めさせていたジョリーンか。
敗北だ俺の。だが神父を彼の求める天国へ押し上げるのはこのリキエルだ。俺は自分の体をすでにロッツで病気にした。頭と肉体の神経を病気にして遮断したのだ。俺はもう苦痛も衝撃も感じていない。死ぬまで倒れない。相打ちならそれでいい。お前が俺を倒すのが早いか、ロッツがお前の体温を奪うのが早いか。すでに第一頸椎、首の部分の炎は俺の手が消しているぞ。
このままぶちのめす。おらおらおらおら、
いけロッツども
。お姉ちゃん、お
らおらおらおらおらおら、
ジョリーン。姉ちゃん、
太陽を奪うためにせっかく首の後ろの火を消したのに、俺の手が、手が麻痺しているから、この指が太陽を吸い取る邪魔を。くそ、
お姉ちゃん、
やった、ジョリンだ。
だがお前、わざと俺の手を首からどけずに叩き込んできたのか、それとも単なる偶然か。
偶然よ、ギリギリだった。
俺がそう答えてほしいと願う優しい答えだが、本当なのか。
あんたは何者だ。 なぜ神父のところに集まってきた。
いいか、俺は今満ち足りている。以前は車にさえ乗れなかったのに、今はもう息苦しくなんかないんだ。神父が俺の欠けていた心を満たしてくれたからだ。俺は神父のために存在している。神父の体の中には今、脈々とディオという男の意志が融合されて流れていて、それに引っ張られて神父のところにみんなが集まっていく。全ては神父を天国へ押し上げるために動いている運命なのだ。空城ジョリン、それはお前にも言えること。お前は神父のためにケープカナベラルに行くに過ぎない。それが今わかった。偶然と答えたな。俺の手を首からどけずに殴り続けたのは計算ではなく偶然だと。大切なのは勝利者ではない。俺にはそれが理解できた。神父の求めているものはその偶然だ。お前に味方した偶然、それが欲しいんだ。お前は誰よりも強い運命を持っているようだ。俺か、それともお前か、神父は強い運命を持っている方に来て欲しいんだ。この世で最も強い力は計算なんかでは決してないのだからな。そして運命は集っていく。あの男も特別だ。神父はあの男の記憶だけ抜き取って刑務所でわざと生かしておいた。ウェザーリポート。あの男がもし脱獄してくるなら、それはお前を追ってじゃない、神父のために強い運命を持ってくるんだ。プッチンプの肩に新しく星の技ができた時、きっとウェザーの肩にも同じ技が現れているはず。やつは神父の実の弟だからな。
こんなやつと話なんかしてんじゃねえ。私の姉さんはディオの骨を復活させたスポーツマックスに殺された。それも運命のためというのか。ふざけるな。神父は私に倒されるためにいる。行くぞオーランドへ。神父はそこにいるんだろ。
リキエルの手を首からどけなかったのは本当に偶然なのか、それとも計算だったのか。ジョリンお姉ちゃんは最後まで何も言わなかった。
フロリダ州の交通法規にはヘルメットを着用しなくても罰せられることはないという法律がわざわざある。つまりヘルメットをかぶらないで死のうが個人の自由は尊重されるべきという解釈である。彼らもまたあくまで自由だ。太古の昔より、そしてこれからも。